恐れることはない。私はあなたと共にいる神。たじろぐな、私はあなたの神。勢いを与えてあなたを助け、私の救いの右の手であなたを支える。聖書の中で一番多く登場する神の命令は何でしょうか。祈りなさい、愛しなさい、あるいは伝道しなさいでしょうか。違います。驚くべきごとに、聖書の中で一番多く出てくる神の命令は、恐れるな、です。それほど人間というのは恐れが多い存在だということです。しかし、この恐れというのは本来人にあったものではありませんでした。創世記を見ますと、神が人を創造された時には恐れを覚えることはありませんでした。最初は恐れなど全くありませんでしたが、アダムとエバが神様の禁じられた善悪の木から取って食べてから、恐れというものが生まれました。創世記三章を見ると、エデンの園で風の吹く頃、神様が望まれる音が聞こえてきます。以前までは神様が来られる音を聞くと、アダムとエバは喜んでいましたが、善悪を知る木の実を取って食べてからは、神様が来られる音を聞くと恐れて隠れます。神様のお呼びにアダムは、神様、あなたの足音が園の中に聞こえたので、恐ろしくなり隠れておりますと答えます。恐れという言葉がここで初めて登場します。つまり、この恐れというのは罪を犯してから生まれたもので、恐れは罪の結果だと聖書は語ります。したがって、罪人である人間は基本的に皆恐れを持っています。心理学では、人間が持っている恐れは、幼児の時の基礎的な恐れの延長だと言います。それは大きく三つのことでまとめられますが、落ちる恐れ、大きい音に対する恐れ、見捨てられる恐れです。この幼児の時のこんな恐れは、大人になるとそれぞれの他の恐れに展開していきます。幼児の時の落ちる恐れは、大人になると失敗に対する恐れ、あるいは思いがけない事故に対する恐れになります。また、大きい音に対する恐れは、批判に対しての恐れ、あるいは暴力などの恐れになります。幼児の時の見捨てられる恐れは、大人になりますと、孤独と不安がもたらす恐れ、別れの恐れ、拒絶される恐れ、未来に対する恐れにつながっていきます。心理学でいう、これらの恐れは、私たち人間が生きていく中で、実際に経験する大半のものではないかなと思います。では、こうした恐れの原因は何でしょうか。心理学でいう、これらの恐れの項目を一つ一つよく考えてみると、ある結論に至ります。その原因というのは、保護者がいないということです。人間が覚えるこれらの恐れはすべて、自分を守ってくれる保護者がいるなら、一気に解決されるものです。幼い子供は、お母さんが見えなくなると不安になります。周りを探しても見当たらないと泣いてしまいます。自分を守ってくれる保護者が見えなくなると、不安や恐れが襲ってくるからです。つまり、誠の保護者がいるかいないかという問題です。自分を守ってくれる真の保護者がいるならば、恐れる必要はありません。しかし、誠の保護者である神から離れた人間は、誠の安息が得られず、常に恐れを覚えていきます。こんな人間が、誠の平安と安息に預かるためには、どうすればいいでしょうか。神のもとに帰っていくことです。それ以外の道はありません。 ところが愚かな人間は神様のもとに戻っていくことを拒みます。そして神様の代わりに自分を守ってくれるものを作り出します。それを聖書は偶像と言います。偶像は神様を離れた人間が自分たちの保護者として作り出したものです。偶像は目に見える何かの像を作って拝むことだけではなく、天地創造の神の代わりに依存する、自分の保護者とする何かを意味します。ある人は自分が勤めている会社が自分を守ってくれると思い込みます。そして毎朝出勤して大きな会社の建物を見ながら安心します。こんなに丈夫な会社なのだから私は安全だと思い込んでしまうのです。ある人は通帳にあるお金が自分自身を守ってくれると思い込みます。不安になったら通帳を開けてみて安心感を得ます。これほどのお金があるから私は安全だと考えるのです。ある人は学歴が、ある人は人脈が自分を守ってくれると思い込んで学歴を築き人脈を広げます。自分自身を守ってくれる保護者を探しているのです。学歴を築くこと、お金を儲けること、大きな会社に勤めることは別に悪いことではありません。良いことです。しかし問題はこれらのことは私たちを本当に守ってくれることができないということです。私たちの真の保護者になることはできません。人間自身もそれを分かっているから、いくら多くのお金を通帳に持っていても、他の何を持っていても安息が得られず、常に私たちに襲ってくる恐れを振り払うことはできないのです。イザヤ書で神は語ります。恐れることはない。私はあなたと共にいる神。私の救いの右の手であなたを助け、あなたを支える。神様が私の保護者になってくださると語っているのです。人は真の保護者である神のもとに帰ってこそ、誠の平安と安息を得ることができます。